お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
SBS 日本語放送週刊ニュースラップです。南米ベネズエラで現地時間24日マグニチュード 7.2 と 7.5 の大地震が相次いで発生し、大きな被害が出ています。130回を超える余震も観測される中、生存者の捜索活動が続いており、各国から救助隊や支援物資が到着しています。これまでに少なくとも180人以上が死亡、1500人以上が怪我をし、今も数百人が倒壊した建物の下に取り残されているとみられています。一方、瓦礫の中から生存者が救助されるなど、希望も見え始めています。メキシコのシェインバーム大統領は、さらなる支援を行う考えを示しました。
Nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela.
ベネズエラの皆さんに心からお見舞い申し上げます。今日国防省から救助隊と医療チームを派遣します。現地で当局と連携した上で、さらに必要な支援があれば、早ければ明日にも追加の人員を派遣し、必要としている人たちへの支援を続けていきます。シェインバーム大統領でした。野鳥の専門家は、渡り鳥によって致死性の高い鳥インフルエンザの感染がオーストラリア本土でさらに広がる可能性があると警告しています。インフルエンザ H5N1 型はすでに西オーストラリア州と南オーストラリア州で確認されており、3件の感染と1件の感染疑いが報告されています。専門家は、夏までに感染がさらに広がり、野鳥への影響が深刻になる恐れがあると見ています。一方、ニューサウスウェールズ大学カービー研究所のレイナ・マッキンタイア教授は、オーストラリアは十分な備えができていると話しています。ウイルスが変異し、鳥ではなく人に感染しやすい性質を持つようになれば、パンデミックにつながる可能性があります。オーストラリアではパンデミックへの備えが進められており、世界各国でも対策が進んでいます。ワクチンの開発が進められているほか、パンデミック発生前に使えるワクチンや有効な抗ウイルス薬もあります。マッキンタイア教授でした。ニュースを続けます。オーストラリア保安情報機構 ACO は、10年以上使ってきたテロ警戒レベルの見直しを始めました。マイク・バージェス長官は、現在の警戒レベルはテロ攻撃が起こる可能性が高いを示すプロバブルですが、現在の安全保障環境を十分に反映しておらず、国民が直面する危険性を過小評価していると述べました。この上の警戒レベルはエクスペクテッドです。これは具体的なテロ計画に関する情報をつかんでいる場合に適用されますが、現時点ではそのような情報はありません。しかし、安全保障を取り巻く状況は悪化しており、政治的な暴力が起きる可能性は現在の警戒レベルが示す以上に高まっています。バージェス長官でした。ヨーロッパを記録的な熱波が襲う中、フランスの保健当局は、熱中症など暑さが原因とみられる救急患者が相次ぎ、病院の対応が逼迫していると明らかにしました。当局は猛暑の影響で心臓が止まるケースが急増しており、若く健康な人でも危険にさらされる恐れがあると警告しています。フランスやドイツ、イギリスの一部では気温が40度に達する見込みで、西ヨーロッパ各地で記録的な暑さとなっています。スペインでは200人以上が暑さに関連して死亡したとみられており、各地で鉄道の運行や学校、そしてイベントにも影響が出ています。ティール系と呼ばれる無所属連邦議員のザリ・ステガル氏とアレグラ・スペンダー氏が、新たな中道政党 コミュニティストロングオーストラリアを立ち上げました。当初は置かずに運営する方針です。住宅問題や生活費の高騰、気候変動、医療、教育、それに政治の透明性を重点政策に挙げていますが、今のところ他のティール系無所属議員は参加していません。ステガル氏は、主要政党はもはや一般的なオーストラリア人を代表していないと述べています。私は法律やそれが人々の暮らしに与える影響に強い関心を持っています。しかし政治は既得権益や党内のしがらみ、イデオロギーに左右されることがあまりにも多く、その結果一般のオーストラリア国民が置き去りにされていると感じていました。ステガル議員でした。ニュースを続けます。ノーザンテレトリーでは政府が不登校対策を強化しているにもかかわらず、アボリジナルの子どもたちの学校への出席率がこの10年で最も低くなりました。ノーザンテレトリー教育省によりますと、今年ターム1の平均出席率は 57% にとどまっています。 CLP 地方自由党政権は不登校対策担当職員の配置や一部の家庭を対象とした収入管理制度などに2000万ドル以上を投入してきました。しかし批判的な立場の人たちは、こうした対策は成果を上げていないとして、地域社会が主体となった取り組みを進めるよう求めています。オーストラリアの5月の失業率は 4.4% となり、4月の 4.5% からわずかに改善しました。オーストラリア統計局によりますと、5月は新たに4万300人の雇用が増えました。失業率の低下は市場の予想通りで、リシュワース雇用労使関係担当相はこの結果を歓迎しています。
Total number of Australians now in jobs is 14.7
million. 現在就業者数は1470万人となっています。今回の雇用統計は雇用が増え、失業率が下がり、より多くの人が働く機会を得られていることを示しています。仕事には人としての尊厳につながる大切な意味があります。リシュワース雇用労使関係担当相でした。最新の QS 世界大学ランキングで、ニューサーズウェルズ大学が国内トップの大学となりました。ニューサーズウェルズ大学は世界19位で、22位に順位を下げたメルボルン大学を上回りました。オーストラリアからはこのほか、モナッシュ大学、クイーンズランド大学、そしてシドニー大学など、合わせて7つの大学が世界トップ100に入りました。ニューサーズウェルズ大学はこの結果について、研究力の強化や産業界との連携、そして学生の就職支援に力を入れてきた成果だとしています。一方、世界のトップはマサチューセッツ工科大学でした。日本勢は東京大学が39位で、前回の26位から順位を下げました。以上、今週のニュースラップでした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。